皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。先週まで30度を超える暑い日があったかと思えば、今週から一気に肌寒くなってきてですね、もしかしたら体調を崩してしまっている方もいらっしゃるかと思いますが、今日は本当にようこそいらっしゃいました。ちょっと前の話なんですけれども、夏にですね、教会から夏休みをいただきまして、その時にはお茶の水にある聖教会の礼拝に出席をしてきたんです。僕はですね、夏休みをいただいた時にはできるだけ他教派の教会の礼拝に出ようと思ってるんですね。他教派っていうのは日本キリスト教団以外の教会ということですね。どうしてかというと、他の教派の教会の礼拝に出てみて初めて分かる違いとかですね、自分の教派、他の教派の特徴というのが頭でなくて体験としてですね、よく分かるようになるからなんです。今まではですね、夏休みに他の教派の教会どこ行こうかなというと、大体ですね、ローマカトリック教会が多かったんですけど、今年はですね、聖教会、オーソドックスチャーチの、教会の礼拝ですね、お茶の水にあるニコライ堂の礼拝に初めて、出席をしてみました。今までも見学はしたことあったんですけど、礼拝に出席したというのは初めてだったんですね。オーソドックスというだけあって、自分たちの教会のことをですね、最初の教会につながる正しい教えを継承していると自負をされている教会のグループになります。礼拝に出席してみてですね、聖教会の礼拝の形というのがカトリックとも違っていて、とてもびっくりしたんです。まずはですね、使ってる言葉が違うんですね。イエス・キリストとは言いません。イースス・ハリストスというんです。ちょっとびっくりですよね。ローマカトリック教会でもですね、昔はイエズスと言ってましたけども、最近は新教徒逆になってイエスというふうに合わせたんですけれども、でもですね、聖教会ではイエス・キリストのことをイースス・ハリストスと呼んでいます。主の祈りのことも主の祈りとは言わずに天主系と呼びます。そして私たちが使っている主の祈りの言葉よりももっと古い言葉を使って祈っています。礼拝が始まるとき、司祭が入ってくるんですけれども、びっくりしましたね。金ピカの衣装でした。で、良い香りのするお香をですね、こう振りながらですね、入道してくるんですね。後ろの方からこう礼拝堂に入ってくるんです。そうすると礼拝に出席している人はみんな立って司祭のことを出迎えるんですね。で、礼拝中、司祭は前のところが壁で区切られていて、扉は開いてるんですけど、向こう側は前の方はですね、見えないようになっています。その壁の向こう側で司式をしているので、回収席からは声しか聞こえません。ところどころ司祭が入り口脇の方のですね、ドアから回収席の方に出てきてくれるんですけど、こう振ったり振りかけてくれたりするんですね。なんかこうやってですね、浴びたくなって しまうような気持ちが出てきますけど、またですね、賛美歌は回収は歌いません。賛美歌は歌わないです。賛美歌は聖歌隊だけがアカペラで歌ってました。オルガンがないんですね。ピッチパイプか音差で音程を確認して 聖歌隊がアカペラで歌っています。で、聖書を朗読するときはですね、司祭の方が大きな聖書を両手に持って、みんなのところに真ん中にですねやってくるんですね。で、説教になると普通の言葉、喋り言葉でお話をしてくれるんですけど、詩式の最中は古い言葉ですね、昔の日本語で詩式をされるので、何を言ってるかがよくわからないんですね。よくわからないです。日本語だけじゃなくて外国の言葉も使って、日本語も使ってっていう詩式のスタイルなんですけど、日本語の部分は古い日本語なので、何を言ってるのかがよくわからないという状況でしたね。そして聖餐、聖餐のことは聖教会では聖体秘密と呼んでるんですけど、これはですね、聖教会の信徒しか受けることができないんですね。カトリックの信徒ですら受けられません。ですからプロテスタントの、信徒、牧師も受けることはできません。で、さらにですね、その聖餐、聖体秘密ですけども、それは聖教会の信徒の中でもあらかじめ司祭に罪の告白をした人しかいただくことができないんですね。カトリックとかでは国会と言ったりしてたりしますけど、通会秘密と聖教会では呼んでいます。さらにはですね、礼拝中、聖教会の信徒でない人は入り口に近い後ろの広いところに基本立ちっぱなしです。ちょっとベンチはあるので、僕ちょっと先に行ってそのベンチの部分をゲットしたので座れたんですけど、後から来た聖教会に信徒でない方はずっと立ちっぱなしです。で、礼拝の長さは2時間半ぐらいありますので、ずっと立ちっぱなしになります。こんな風にですね、随分違うんだなっていうことが頭でなくて体験としてこう分かったんですね。で、今からだいたい1000年くらい前のことなんですけど、東の正教会と西のカトリック教会が分かれることになります。そして今から500年くらい前に分かれたカトリックからプロテスタント教会が分かれていくということになりました。なので、私たちプロテスタントから見るならば、まだローマカトリック教会の礼拝の方がこうやっていることがよく分かりやすいんですけども、正教会になると本当に全然違うんだなって改めて思ったんですね。キリスト教といっても本当にいろいろな教派があって、それぞれに主義主張、また大切にしていることが違います。歴史を振り返ってみるときに、その違いのゆえに争いが起こってしまったということもありました。でも違いというのは本当は悪いことではなくて豊かさなんですね。私たちの体もですね、いろいろな違う部分がくっつかってですね、一つになって私という体が出来上がっています。それと同じようにキリストの体としての教会もいろいろな違いがあるということは本当は豊かさなんですね。言葉の使い方や礼拝の形に違いがあることがあります。でも主の御言葉に聞いて主の食卓を共に囲んでいるということには変わりがないんですね。なので教派ごとの違いを豊かさと捉えて、お互いの間に変わることなく与えられている恵みを見つめていくことができるならば、それぞれの違いを大切にしながらも一致していくことができる。同じ神様を見上げ、同じ神様を賛美し、同じ神様を述べ伝えていくことができるのです。今日は世界聖賛日の礼拝です。 世界生産日というのは第二次世界大戦の前、世界が戦争へと突き進んでいく中にあって、アメリカの教会から始められたのだそうです。共に生産を祝うということによって、たとえ国や教派が違っていたとしても、キリストの教会は一つなんだということを確認をして、お互いに認め合って一致をしていこうとしたんですね。今では世界中の多くの教会がこの日、世界生産日として共に生産を祝います。2000年昔にキリストの弟子たちが恐れや戸惑いがある中でバラバラになってしまいそうになったけれども、生産によって目が開かれ、心は燃え、一つとされていったように、今日私たちも生産によって、そしてキリストによって目が開かれ、心を燃え立たせていただき、一つとされていきたいと思います。さて、今から2000年昔です。キリストの弟子でありながら恐れや不安の中にあって逃げ出してバラバラになってしまいそうになっていた弟子たちがいました。その名前は、一人はクレオパ、もう一人は名前が伝えられていない弟子でした。イエス様が十字架で死んで3日目に、この2人の弟子がエマオという村に向かって逃げていたんです。この2人にとって、いや、キリストの弟子たちみんなにとって、イエス様というのは人生をかけて従っていこうと決めた先生でした。だからこそこの二人の弟子も言うんです。神と民全体の前で行いにも言葉にも力ある預言者、私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。イエス様のことをそう言っています。でもその先生が殺されてしまったんです。祭司長たちや議員たちは死刑にするため引き渡して十字架につけてしまったと言うんです。もしかしたら次は自分たちの番になるかもしれない。自分たちも捕らえられて捕まって命が奪われるかもしれない、そんな恐れがあったことでしょう。またこの二人は聞いたんです。イエス様が納められた墓が空っぽになっていたということ。この二人はこう考えたかもしれません。もしかしたら先生イエス様の墓が荒らされてしまったんじゃないか、先生の遺体が盗まれてしまったんじゃないか、やっぱりそんな風にして次自分たちがひどい目に遭わされてしまうんじゃないか、そう考えたかもしれません。クレオパももう一人の名前がわからない弟子も希望を失ってしまい不安になり、次に殺されてしまうのは自分たちかもしれないと恐れて逃げていったんです。その足取りはどんな足取りだったのでしょうか。希望を失ってとぼとぼと歩いていたのかもしれない、あるいは追っ手が迫ってくるかもしれない、そう思って駆け足に逃げていたのかもしれない、ゆっくり歩いていたにせよ、早足で逃げていたにせよ、二人の向かう場所はキリストが復活されたというその出来事から 正反対の方向に向かって逃げていたんです。この二人の弟子は確かにキリストの復活の出来事のその知らせを聞いていたんです。こう言っています。そのことがあってからもう今日で3日目になります。ところが仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓へ行きましたが遺体を見つけずに戻ってきました。そして天使たちが現れイエスは生きておられると告げたというのです。仲間の者が何人か墓へ行ってみたのですが婦人たちが言った通りであの方は見当たりませんでした。確かにこの二人の弟子はイエスは生きておられるというその天使の言葉を聞かされてはいたんです。でもそれにもかかわらずこの二人の弟子はキリストの復活の出来事そのニュースの場所から正反対の方向へ向かって逃げ出してしまっていたんです。そんな二人のもとによみがえられた主イエス・キリストが近づいてくださったんです。そして何食わぬ顔して一緒に歩いてくださったんです。復活のキリストがこの二人の弟子に話しかけてくださったんです。でもこの二人の弟子は自分に出会ってくださり自分に一緒に歩いてくださり自分に話しかけてくださっているそのお方が主イエス・キリストなんだということが分からなかったんですね。イエス様ご本人を目の前にしても二人は分からなかったんです。二人は本人を目の前にしてイエス様のなさった素晴らしいお働きとそしてイエス様の最後について話しました。でも目の前にいてくださるお方がイエス様だとはわからないんです。どうしてか復活がわからないからですね。復活が本当の意味で信じられない。だから共に歩いてくださっているお方がイエス様だと分かれないんです。自分たちが見聞きしたイエス様の十字架と復活のことを喋っているその相手が復活のキリストご本人なのにそれでも気づけないんです。二人の弟子は本当の意味で復活ということを信じきることができませんでした。一体どうしてか。それは復活ということが私たちの日常の中には見えてわかる出来事ではないからです。きっと私たちもそうだと思うんですね。私たちが信じるという言葉を使うとき、それはきっと昨日も起こって今日も起こるそんな出来事について信じるというふうな言葉を使うのではないでしょうか。でも復活の出来事というのは私たちの身の回りの出来事としては昨日も起こらないし今日も起こらない。頭ではキリスト教では復活ということがあるというそのことは理解することができても本当の意味で復活をする復活の人に出会っていくそのことを信じるということは難しいのではないでしょうか。イエス様に直接出会ったそして従った弟子たちでさえそうだったんです。だからこそ復活のキリストが目の前に一緒に歩いていてくださってもわからなかったんです。そうであるならば 私たちがあの弟子たち以上に復活について信じることができるかというと、これなかなか難しいんだと思うんですね。この二人の弟子と共に歩んでくださった復活のキリストは、ご自分について書かれている聖書全体について解き明かしをしてくださいました。それでもこの二人の弟子は、共に歩んでくださっているお方がキリストだと気づけなかったんです。復活の主イエスキリストご自身が、自分に従った弟子たちに直接聖書全体を解き明かされても、弟子たちは分からなかったんです。だとするならば、なおさら私たちがイエス・キリストのことを分かるというのは、とてもとても難しいことだと思います。でも、よみがえられたキリストは、目の前にいらっしゃる方がイエス様だと分からないその二人の弟子と共に歩み続けてくださったんです。二人が理解できようができまいが、共に歩み続けてくださった。それは私たちの姿そのものではないでしょうか。私たちも復活のキリストが共に歩んでいてくださる、そのことがなかなかわからないことがあります。さまざまな試練や困難が襲ってきたときに、一体イエス様はどこにいらっしゃるんですか、神様は一体どこにおられるんですか、そう嘆いてしまうことだってあります。だからこそ私たちは、神様が私たちに備えていてくださるそのご計画とは正反対の方向に逃げてしまおうとすることだってあるんです。僕もなかなかですね、牧師になるという決断はできませんでした。きっと神様はこの方向に自分の人生を導いておられるんだろうなと、なんとなく漠然とこう感じてはいるんですけど、でもそれだけは勘弁してほしいと思って、なんとか逃げようとしていました。神様が私を歩ませようとするその方向とは正反対の方向に逃げてしまおうと、私たちしてしまうことってたくさんあるんだと思うんですね。それだけじゃありません。神様について、イエス様について、私たちは自分の頭の中で自分に都合のいいような神様像、イエス様像を作り上げようとしてしまうことだってあると思うんです。神様は実会の中で偶像礼拝を禁止してるんですけど、でも私たち心の中で自分に都合のいい像、神様の像をですね、作り上げてしまうことだってあるんですね。それだけじゃありません。イエス様は互いに愛し合いなさいという戒めを一番大切な教えとして私たちに託してくださいました。でもですね、この教えから私たち正反対の方に逃げてしまうことたくさんあるんだと思うんです。自分中心に考えてしまう、そして誰かを傷つけて歩んでしまう、そんなことたくさんあると思います。私たちは神様の前に真摯に歩んでいきたい、信仰者として歩んでいきたい、キリストの弟子として従っていきたい、 そう願いつつも、気がついたら正反対の方向に逃げてしまっている、そんな弱い存在なんです。まるであの放蕩息子のように逃げてしまう存在です。イエス様に従っていったはずのクレオパともう一人の弟子は、イエス様を主と信じて歩もうと決心したはずなのに、正反対のところに逃げていました。イエス様がよみがえられたという素晴らしいニュースを聞いたにもかかわらず逃げていったんです。でもキリストはそんな弟子たち、そして私たちと共に歩んでくださるお方なんです。あの二人の弟子が復活のキリストを信じることができなくても共に歩んでくださいます。そしてまだ私たちが自分の心の中で自分に都合のいいような神様の像を作り上げて、そして誰かを傷つけて自分中心に生きようとしてしまっても、神様から正反対のところに逃げていこうとしても、まるで放蕩息子のように歩もうとしても、キリストは一緒に歩んでくださっているんです。それだけではありません。キリストは私たちが逃げようとするそのなお先へ行こうと歩んでおられます。一行は目指す村に近づいたが、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だったって言うんですね。私たちがあの放蕩息子のように神様から離れ正反対のところに逃げようとしても、キリストは私たちが逃げようとするその先に行こうとされるんです。きっとキリストはこう語っておられるのではないでしょうか。あなたが逃げていくなら、その先どこまでも私はついていくよ。いや、あなたが逃げようとするその先に私は先回りをして一緒に行くんだ。もしもあなたの行くその先に死が待っているのであれば、私は死のさらに向こう側へ先に行くよ。そして罪の滅びと私が戦うぞ。なぜなら私があなたを選んだのだから。私が十字架についたのはあなたの罪を共に背負って、そして死を超える命を与えるために私は十字架にかかり、そして復活をしたんだ。きっとキリストはそう私たちに語っておられるのではないでしょうか。私たちがキリストの復活から正反対のところに逃げようとするとき、そこには罪と、そして死と滅びが待っています。けれどもキリストはさらにその向こうに行かれるのです。十字架の死を引き受けてくださり、そして復活の命を示してくださり、私たちを神様の御国、天の御国へと招いてくださるんです。二人の弟子はそのことがまだわかりません。でも言ったんです。一緒にお泊まりください、そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますから、一緒に泊まりましょう、食事をしましょうと誘います。そしてキリストはその食卓においてパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しくださったんです。その時に弟子たちの目が、心の目が開かれていったんですね。弟子たち分かったんです。あ、 一緒に歩んでくださっていたのはイエス様だったんだ。ずっと一緒に歩いていてくださったんだ。自分たちは逃げようとしてきたけども、ずっと一緒にいてくれたんだ。いや、自分たちが行こうとしているその先に伴ってくださろうとしていたんだ。そのことが分かっていくんです。この2人の弟子たちが共に歩んでいてくださるお方がキリストだと分かったのは、この2人がとても信仰が深かったからではありません。また仲間の女性たちが話をしてくれたから分かったわけでもありません。なんなら聖書の知識がたくさんあったからでもないんです。イエス様が直接聖書についてお話ししてくださっても分かれなかったんです。二人の弟子たちが共に歩んでくださっているお方がキリストだと分かったのは、そうです、他でもないキリストご自身が出会ってくださったからなんですね。この二人の人生に飛び込んできてくださって、復活のキリストご自身が聖書について解き明かしをしてくださって、パンを裂いてそのお体を裂いてくださったということが示された時に、この二人はようやく分かることができたんです。イエス様が生きておられるんだ、その心が開く、この心の目が開かれた時に、イエス様がずっと共に歩んでいてくださったそのことを振り返って、私たちの心は燃えていたではないかというふうに語りました。キリストは滅びに向かって逃げようとするその命に永遠の命の灯火を灯し、そして心の目を開いてくださいました。やがてこの二人の弟子たちは夜中であるにもかかわらず10キロ以上離れたエルサレムに帰っていくことになります。それまで捨ててしまった仲間のもとに戻っていくんです。そしてバラバラになってしまった弟子たちが一つとされていくんです。聖餐によって心の目が開かれていくときに、弟子たちは一つとされて、そしてキリストの十字架と復活を語るものへと変えられていきました。神様が今日私たち一人一人をこの礼拝に招いてくださったのはそれと同じです。私たちもあの二人の弟子たちと同じようにキリストによって招かれ、心の目を開かれ、共に福音を語る者へと変えられていく、そのために今日この礼拝へと招かれました。生きて働いておられる主なる神様の御言葉を聞いて、キリストの体としてのパンをいただき、キリストの血としての杯を共にいただき、私たちのためにキリストが十字架の上で体を裂いてくださったんだ、血を流してくださったんだ、その目を開いていただくんです。そしてキリストがこの人生を共に歩んでいてくださったんだ、それだけではない、これからも共に歩んでくださるんだ、どんな苦しみや悲しみをも乗り越えてその先へと導いてくださるんだ、その心の目を開いていただくんです。御言葉によって聖餐によって心の目が開かれていくとき、私たちの心は燃えているということに気づかされていきます。その命の目を開かされ、燃える心をいただいて、それぞれの場所へと派遣されて、 私たちに与えられている隣人に復活のキリストを伝えていく、伝道していく、そのことのために主は今日私たちをこの礼拝へと、またこの食卓へと招いてくださいました。今日は世界生産日です。これから共に生産を祝います。世界中のクリスチャンが共に生産を祝います。国や教派の違いがあるかもしれませんけれども、違いは豊かさなんです。私たちもまた全世界のキリストの教会の兄弟姉妹と共に、イエスは生きておられる、復活の主が共に歩んでいてくださる、そのことに心の目を開いていただき、心を燃やして歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、世界生産日のこの時、私たち一人一人をこの教会の礼拝へと招いてくださいましたことをありがとうございます。復活のキリストが共に歩んでくださり、そして生産によって心の目を開いてくださった、その恵みを覚えます。どうかこの時、私たちも御言葉と、そして生産によってあなたから心の目を開いていただき、心を燃やして御言葉に、信仰に、そして伝道に歩んでいくことができますように、支え導いてください。この祈りを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。